ス様だけが栄え、私は衰えなければならないという心構えを持つ人々を探し求めておられます。歴代史記の中国書9節に、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。まあ、主はそういう人々を探し求めておられます。最後の第3番目は、イエス様は強制することを好まず、自発的に主にお従いたいというキリスト者を求めておられるということです。パウロはコリント第2の手紙5章の9節に次のように告白しています。肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。主にだけ喜ばれることこそが大切です。また詩編110編の3節に、あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで使える。大切なことは、強制されて戦いに出かけるのではなく、自発的に喜んで使えるということです。確かに私たちは戦いのために救われたのです。戦いのために贖い出されたのです。戦いのために買い取られたのです。それはもちろん敗北に至る戦いではなく、勝利に至ることが決まっている戦いです。地獄そのものは我々に逆らい、人間は一緒になって私たちに逆らうのでしょうけど、主ご自身は必ずご自分の勝利を明らかにしてくださるのです。西川越沢の福音センターの建設は、狂信的になってしまった人々の夢ではありません。主ご自身のご栄光、主ご自身の名誉がかかっています。今まで確かにいろいろなことがあったのであります。私もまだいろいろなことをはっきりつかむことができませんけれども、主は必ずいろいろなことを明らかにするようになり導いてくださるのです。結局問題は主ご自身が栄光を受けになることです。そして失われた魂が救われることです。イエス様はある時、まあ、めちゃくちゃになったペトロに次のように聞いたのです。あなたは私を愛するか。まあ、これは我々に対する主の呼びかけでもあります。あなたは私を信ずるかということじゃない。私のためにこれとこれをやろうと思うなのかということじゃないんです。ただ私を愛するかということです。初代教会の特徴とはそれだったんですね。彼らはイエス様を心から愛した人々だったのです。パウロは彼らについて次のように書くことができたのです。コリント第2の手紙の8章323ページになります。323ページ8章の2節から5節まで、苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれてて、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで、強制されたじゃないね、自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを捧げる交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。彼らは願ったんです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、主会ではなく主に捧げ、 また私たちにも委ねてくれました、まあ、自分自身を主に捧げる、それこそ大切なんです。自分の持っているものよりも自分自身は問題です。そして9章の6節、9章の6節から8節まで、私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。まあ、信仰宗教とちょっと違うんです。似てること言われるかもしれないけど、まあ、強制されたのではなく愛の表れとしてすべきである。ですからパウロは付け加えて言ってるんですね。一人一人いやいやながらでなく教えられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。まあ、主によって愛されることとは永遠の幸せではないでしょうか。神はあなた方を常にすべてのことに満ちたれて、すべての良い技にあふれるものとするために、あるいは恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。まあ、主の呼びかけに耳を貸しましょう。すなわち主とは、あなたは私を愛するかという呼びかけです。初代教会の人々はイエス様を心から愛したのです。そして彼らは何と祈ったかと言いますと、主よ来たりませ。まあ、日曜日も言ったんですけど、和田圭の地なんですかね、修作は日曜日の朝部屋まで来ていろんなことを話したんですね、お父さんについて。そして最後に、まあ、全然関係がなかったんですけど、彼は何て言ったかと言いますと、いつかなサイレンは。本当に嬉しかったんですね。やっぱり若いけど、やっぱりサイレンを待ち望むことこそが大切ではないでしょうか、ね、主は間もなく来られます。私は主を愛しています。主よ私はどうしたらいいなのでしょうか。この心構えがあれば主は豊かに祝福してくださるのです。